皆さんこんにちは。本日もサクソフォン奏者中坪かなえの1-2-3歩の時間が始まります。本日収録日5月13日、ゴールデンウィークがあっという間に過ぎてしまいましたね。一瞬でしたね。なんで休みってこんなに早く過ぎるんでしょうね。すっかり暑くなってまいりまして、もう半袖を着られてる方もちらほらですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日の放送はですね、前回のゲストでいらっしゃいました三田学園吹奏楽部の顧問でいらっしゃる高田先生にお越しいただきましたけれども、三田学園でのゲストを出演した演奏会のお話と、それ以外には、次回の私の演奏会情報、そして今日は、私はちょっと大きな本番を終えたところですので、本番で力を出し切ることの難しさっていうお話を3本立てでしたいなと思っております。どうぞお付き合いください。5月4日ですね、三田学園吹奏楽部さんの定期演奏会が里の根ホール大ホールで、ございまして、私は3部にゲスト出演、サックスのソリストとして、対局1曲を演奏させていただいて、アンコールも演奏しましたので20分ぐらい枠を取っていただいて演奏させていただきました。本当にすごくいい体験をさせてもらってですね、今も胸がいっぱいの状態でございます。しかもですね、大ホール、ほぼ満席でございました。5月4日ってゴールデンウィーク中日じゃないですか。そんな中あれだけのお客様がいらっしゃって、さすが三田学園さんだなと思いました。まあ、ステージはですね、無事に終わったのか、私としては、まあ、正直な話、まあ、ここだけの話ですが、やっぱり悔しい部分もたくさんありまして、もっとこう吹きたかった、吹きたかったっていうのは、まあそれはまあ毎度のことなんです。100% 力が出ることっていうのはなかなかないんですけども、まあ、悔しい部分もあったんですけれども、バックバンドさん、その三田学園さんの今の現役の学生さんと、OB さん、OG さんと一緒に演奏して、もうその皆さん、バックバンドの皆さんが本当に素晴らしい演奏で、それがもう本当何より嬉しかったですね。すごく難しい曲だったんですよ。それは私の譜面だけではなくて、バックバンドさんの譜面も非常に難しくて、13分4分あるので、まあ言ったら吹奏楽コンクールの枠よりもはみ出た曲、対局を、まあ、短期間で仕上げていただいてですね。で、しかも学生さん方、OB、OG さん方は他にも曲をたくさん抱えながら、あれだけのクオリティを作ってくださった。もう本当に感謝しかありません。私はもうその難しい曲だったので、その本プログラムの曲は必死で吹いていたんですけれども、アンコールで1曲、You Raise Me Up を演奏しまして、もうその時は、本当に幸せな気持ちで演奏させていただきました。この後ろの方々の熱と温かさと、こういい演奏したいっていうお気持ちが背中に感じながら、こんな幸せなことないよなって思いながら本番を終えました。この場をお借りして三田学園の吹奏楽部の皆様、ステージをいただいた高田先生、広瀬先生、本当に感謝申し上げます。そして素晴らしい OB、OG さんがいらっしゃるからこそ、あの難しい曲があそこまで、美しく成り立ったと思っております。本当に心より感謝申し上げます。そしてこの成功ではなかなか終わらないのが私でございます。3月の放送では、こう今までにしたこう演奏会ならではの、音楽家ならではの失敗談あるあるをお話ししましたが、その一つがまた増えました。初めてステージ上でこけました。本当に 恥ずかしいよりも、こけ切らなかったんですよ。つまずいて、こけそうになって、ドタンって音をさせたところで収まったんですけども、もう恥ずかしいよりも何よりも、楽器が無事でよかった。これ今買ったら2、300万するぞっていう、その気持ちと、そんなね、人様の大事な演奏会に泥を塗らなくて、泥がちょっとかかったぐらいで、よかったと、その安堵の方が大きかったですね。楽器を始めて25、6年、初めてステージ上でこけました。言い訳と言いますか、初めて着るドレスだったんです。気合を入れまして、その日のために新調したドレスでございました。普段は、ドレスというと、こう、スカートの、下はスカートになってるんですが、今回は、サロペットのドレスだったので、下がズボンになってたんですよね。そうすると、このズボン同士の布が、股の下でこう、絡まり合い、楽器を片手で抱え、もう片手に花束を持ち、布を持ち上げる手がなく、そのままこけてしまったわけですね。1000人ぐらいお客様がいらっしゃる中で、こけた瞬間、会場が、わぁわぁわぁってこう、聞いたことないこう、驚きの声を片耳に聞きながらって、あれは初めての経験でしたね。なんか未だに、こう、スローモーションで、思い浮かぶぐらい、わぁみたいな声を未だに忘れられません。後からいろんなお客様にお聞きしたら、腰が浮いたと、助けに行こうと一瞬で思ったぐらい腰が浮いたとお話を伺って、で、皆様、私の体よりもやはり楽器の方を、楽器がというようなご感想だったそうです。なんとか持ちこたえまして、もう本当に皆様に驚かせてしまい、指揮者の高田先生はとてもびっくりして、大丈夫ですかとこう助けに入っていただいたぐらいでした。新しい失敗談が増えまして、まあそれもなんとか踏みとどまったので収まって本当に良かったです。で、その後にまたアンコールで出てくるわけですから、アンコールの際は思いっきり裾を持ち上げて出てまいりまして、なんとかその後はこけずにアンコール無事に吹き切った次第でございます。皆様どうか衣装にはお気をつけください。慣れないものを着ているので、パンツのサラサラした生地のものはぜひお気をつけいただいて、いい経験になりました。三田学園さん、その本番の動画を業者さんに頼まれてまして、まあ、少し時間はかかるかもしれないですけれども、その動画をいただくことがあるかもしれませんので、もし公開の許可が得られましたら皆様にもご紹介したいなと思っております。ぜひ、中坪かなえ、インスタグラム、フェイスブック、で、最近は頑張って LINE の公式アカウントもありますので、名前で検索いただくとすぐ出てくると思います。できるだけ LINE の公式アカウントで、例えば今日の放送の開始のお知らせや演奏会情報、そして、その LINE 公式でしか公開しないリハーサルの映像や本番の映像をお届けしようと思っていますので、ご登録いただけましたら嬉しいです。ということで、その5月4日の本番が終わり、抜け殻のように今過ごしているところですけれども、さて本題といいますか、音楽の話も今日お届けしたいと思います。本番、まあ、演奏会ステージ上で力を出し切ることの難しさというお話をさせていただきたいと思います。これは、まあ、音楽に限らず、練習していることを実際こう本番で 100% なり、まあ、90% 以上成功させることは本当に難しいことだと、多分おそらく多くの方がご承知のことかと思います。私も、こう26年ほどサックスを演奏していて、本番の方がうまくいったっていうことは、まあ、ほとんどなく、あったのは怖いもの知らずだったの学生の頃の方がありましたね。こう守るものがない、 その無敵の状態でおりゃって思い切りいけるあの時代だけは練習よりも本番の方がうまくいったっていうことは多々ありました。がしかし今は評価が落ちるのではないか、がっかりさせるのではないかっていう、こう守りたいものがあるとどうしても怖くなってしまって、本番で出し切ることは難しいなといつも思っています。そこでですね、本番をできるだけ 100% に近い状態で、演奏するための対策方法もご紹介したいなと思ってます。まず前提としてですね、例えば1曲を仕上げる段階で8割ぐらい出来上がったなって思う段階、実はここまでは意外と早い段階でたどり着きます。私は割とそこまでは得意というか、まあ皆さんそうかもしれないです。8割型仕上げるのはすぐ割とできます。ところが残り 20%、 2割を 100% まで仕上げていくのに、ここに凄まじい時間がかかります。私はこれに気づくのに結構時間がかかったんですよね。最初の8割かける時間の、私で言うと、まあ、体感3、4倍の時間はかかるなと思っています。まあ、なぜかというと、その完璧に仕上げる10回吹いて10回成功させるってなると、それはそれはいろんな工夫した練習をしないといけないんですよね。8割の時とは全く質も、気合も時間も違うという。では具体的にどんな練習を私はしているかと言いますと、まず一つ目、体の使い方を常に意識して練習。ステージ上では緊張するのが当たり前なんです。緊張しないってことはおそらく素晴らしい一流の方でもなかなかないと思います。で、その緊張した状態で体が硬直しない、いつものように動かせるように普段から努力をしておくということです。例えばこう吹き始めた直後は体が柔らかくても、1時間2時間と過ぎていくとだんだん硬直したり硬くなっていくんですよね。その時にどうしたらその硬直せず硬くならず常に柔らかい状態で吹けるかっていうのを、1時間の練習なら常にその1時間気をつけながら、肩が上がってきたら下ろし、重心が上がってきたら、肩を一回上げてストンと落として腰に重心を置く、で反り腰になっていないか、ストラップの位置は正しいか、指の、置く位置は不自然ではないか、力のかけ方は適切であるか、もうこれをすごく常に意識して練習しています。私はこれを始めてから本番で極端に指が動かなくなる、硬直してやってきたことの2割しかできないっていう経験、を経てそういうことはなくなりました。体の使い方ですね。で、もう一つです。本番当日、もしかしたら良くない条件で演奏しないかもといけないかもしれないということを想定して練習する。例えばですよ、すごい寒くて指が冷えてる状態で演奏しないといけない。その演奏当日に、私たちリード楽器と言われているものですから、そのリードが調子良くないものしか準備できなかった。あと一つは、演奏本番までに音出しをする時間があまりなく、準備時間がない状態でいきなり演奏しないといけないなど、悪条件で演奏することも多々あります。それをすべて想定した上で実際その状態で演奏できるかどうかを確認する日を作る。これも私にとっては効果があったことの一つです。あと一番はこれが一番しやすいと思います。録音をする。もう不思議なもんで、録音ボタンポチッと押した瞬間、いつものようには吹けなくなるんですよね。これは本当不思議です。多分ラジオをされてる方々はもうマイクの電源がついた瞬間、こうちょっと緊張されるとか、そういうのと一緒かもしれないですね。それが公開されようとされなかろうと緊張する。で、録音なんて自分一人でいるだけで誰も聞きやしない、自分でポチッと押すだけにもかかわらずなぜか緊張するんですよね。その状態に慣れておくことですね。 まあ、できれば演奏会前に人前で演奏する機会があればできるだけするですとか、あとは例えば当日は音出しが30分しかできないというのであれば30分の音出しの後に演奏してみるとか、あ、さっきのお話ですね、というのは割とやりやすいんではないかなと思ってます。まだまだあります。私はこれがなかなかできませんが、演奏会当日のもう少し手前に自分の中の演奏会本番当日の日を作る、本番の日を2回作るわけですね。まあ、おすすめは2週間から1ヶ月前ぐらいにこの日が本番だと想定して曲を仕上げるということです。これがなかなかできない。どうしても心の中にあと1ヶ月あるな、2週間あるなと思ってしまいますよね。でもね、もう2週間あるな、1ヶ月あるなと思ってる間はいいですけど、近づいたらとてもじゃないけど日数は足りないです。もうこれが足りてるなと思ったことは一度もありませんので、できれば2週間から1ヶ月前に一度もう仕上げておいて、もう人前で今だったら吹けるぞという状態にしておくっていうのはかなり効果的です。1ヶ月前に仕上がっていても、例えばその仕上がりがその1ヶ月後にできるようにするにはまたそれなりの苦労があるんですけれども、それでも一度仕上げてたものを多少こう練習せず忘れたとしても、仕上げてるものってね、すぐ思い出せるんですよ。だからやっぱりこれはしておくべきだなと自分に言い聞かせております。あともう一つですね、譜面を覚える、これは、学生さんたちにとっては割とたやすいことかなと思うんですが、だんだん年齢を重ねてきますと譜面が覚えられない。昔はほっといても覚えてたのに今じゃ覚えられないんですよね。で、譜面を見ない状態で演奏する機会って実は管楽器ってそんなにないなと思ってまして、ピアニストの方ってこう全然譜面を見ずに演奏される方多いですけれども、管楽器ってあまり、そういうスタイルの方はいらっしゃいますけど、あんまり多くなくてですね。で、見て吹けるんですけども、見なくても吹けるぐらいにしておかないと、緊張状態では成功させられないんですよ。これはもう絶対そうだと思ってます。で、私が今まで失敗してきた経験として、ここできると思ってたのにできなかった箇所は必ずアンプしてなかった場所なんです。まあ、ここをアンプむずすんの難しいし、譜面で見たらできるやろと思ってるとこは割と大抵失敗します。まあ、そういうことも踏まえて、私は今回の12、3分の曲、このない頭で大体覚えまして、もう8割、9割方覚えまして、まあ、最悪譜面が飛んでいってもある程度は吹けるようにはしておりました。まあ、それでもなかなか力が出ないところはあります。アンプをするですね。アンプ、譜面を覚えることです。まあ、これぐらいが、やりやすい対策かなと思っております。あとはですね、この辺はちょっと抽象的なお話ですけども、やっぱりこう、ステージに立つと、どんな素晴らしいプレイヤーでもパニックになったり、頭真っ白になったり、こう、手が震えたりってするんですよね。私は少なくとも、むちゃくちゃします。で、一流のプレイヤーさんたちを見ていて、年間どんだけ演奏会踏んでるねんって思う方でも、よく見たら手が震えてらっしゃったりとか、あ、皆さん戦ってらっしゃるんだなっていつも思うんですけど、なのでその真っ白状態でも吹けるように、体がほっといても動くレベルまで、譜面を演奏を体に落とし込む練習をする。これはもう時間と回数がものを言いますし、さっき言ってたこう譜面を覚えながらするとさらに落とし込めます。だから次何吹くかって頭になくても体が勝手に動くぐらいの反復練習、時間をかけるっていうのはもう大事かなと思っています。で、これは最後私が一番大切でいろんな人にお伝えしたいなと思うことですけれども、これはもうマインドの話です。失敗してはいけない。ちゃんと演奏しなければ評価が下がるかもしれない。 やってきたことを出せなければ自分は良くないプレイヤーであるとかっていう消極的な考えはできるだけ避けられたい、もうそういう日があってもいいんですよ。そういう日があってもいいんですけど、大きくはこの音楽を通して自分がお客さんに何を伝えたいかとか、この曲の良さをどう演奏したら伝えられるかなとか、この部分はとっても好きだから自分の好きを全開にして吹きたい、まあ、できればこうしたい、こうやって伝えたいっていうこの希望のもとに、することが一番の本番で、成功する失敗するというよりかもいい演奏ができる大事なことかなと思っています。私はその前者の消極的な考えの時はまあね、本当練習してきたことの 2,3 割しか出なかったんですよね。自分は向いてないと楽器をやめようかと思ったことは何度でもあるんですけれども、そのマインドが良くないんじゃないかと思い始めて、例えばどうしても成功しないとなかなかできないところは失敗しないようにするんじゃなくて、ここの良さって本当は何だろうと、指たくさん回さないといけないけど回すことでこれはどんなことを表現してるんだろうって考えるようになって、あ、そうか、指を回すということはここにエネルギーがすごく強くてこう激しいものを伝えたいからこういう譜面になってるんだな、じゃあこう吹こうってなると回らなかった指が回り出したり、どうしてもねその譜面、私音間違いが非常に多い人間だったんですけれども、間違えちゃいけないと思えば思うほど間違うので、この音である意味を考えながら練習するんですよね。なんか瞑想ってか、なんかちょっとスピリチュアルな世界に入ってるかもしれないですが、この音階である意味、この音階だからこそ素晴らしい音楽であるっていうことを感じながら演奏すると意外ともう間違えなくなったりですとか、やっぱマインドも非常に大事だなと思っております。だから年間ね、もう本当素晴らしい数演奏される方にはもう本当頭が上がらないですし、そういういろんな経験をされたからこそ今ステージに何度立たれても素晴らしい演奏されているんだなと、もう尊敬する気持ちでいっぱいでございます。ということでですね、ちょっと熱く語りましたけれども、演奏会当日本番で力を出すことの難しさ、そして、それに対する対策っていうお話をさせていただきました。今日はたっぷり音楽のお話でしたね。では、来月また6月に皆様と元気にお会いしたいと思います。梅雨でしょうね、きっとね。それでも元気に参りたいと思いますので、また来月もどうぞよろしくお願いします。では本日もサクソフォン奏者中坪かなえの 1,2,3 歩をお聞きいただきましてありがとうございました。また6月お会いしましょう。さよなら。